予算のご講を聞く。代表質問。2月9日、10日、13日に、各会派の代表7名が、区長の予算編成方針について質問しました。その用紙をお知らせします。なお、区議会ホームページから、質疑応答の全容を、質問者別の動画でご覧になれます。この後、質問を女性が、答弁は男性が担当します。課題多き新年度、区政を導く多角的ビジョンと姿勢を問う。自由民主党杉並区議団、大泉康政。気候変動問題は大切な課題と理解しますが、それ以外の様々な困難をどう乗り越えていくかという多角的なビジョンに基づいた区政の展望が必要です。区長の考えは、また、自治体の責務である区民福祉の増進、区民の心の豊かさの実現は、気候対策のみでは図られないという視点から、その他の重要課題として、どのようなものを捉えているのですか？
多くの課題を解決するためには、他分野との連携、連動を前提に、複眼的かつ、分野横断的に解決策を考える視点が重要です。重要課題としては、人生100年時代を生き生きと過ごすための施策や、安心して子育てができる街づくりに向けた施策等、少子高齢化対策の推進等の課題があると捉えています。
気候変動対策に組織横断的に取り組むことで、地域経済の活性化と雇用の創出につながる新たな脱炭素の地域社会の実現を図ることができる旨を述べていますが、実現していく道筋に想像が及びません。現時点で道筋をどのように描いているのですか？
仮称、気候区民会議において、区民の参画を得ながら議論し、その結果が施策に反映されることで、脱炭素に向けた取り組みの推進につながると考えています。
区長は所信表明で職員にも区長に対してクリティカルであり続けてほしいと述べました。区長の区政運営に対し職員からどのような意見があったのですか？
意見としては、区長は児童館廃止に反対する人の意見しか聞いていないのではないか。審議会の公開をめぐっては、早期の議事録の公開が必要ではないか、といったものがありました。
この間の歳入増について、どのように受け止めていますか？歳出予算は、コロナ関連経費を除いても伸びていますが、こうした状況をどのように捉えていますか？
歳入増は、納税義務者及び区民所得の増、企業収益等の影響によると受け止めています。歳出予算は少子高齢化の進展等の影響から繰出金などが増加しています。こうした傾向は今後も続くと受け止めています。
PFI、指定管理者制度等についてどのように捉えていますか？また、今般行われている指定管理者制度等の検証において、最も重視している点は何ですか？
民間活力の活用について、すべてを否定はしていません。指定管理者制度の検証は、民間活力の活用が適切か、見込んでいた効果が得られているのかを確認するために行うものです。
商品券等事業の意義や今後の展望について考えを伺います。
現下の社会経済情勢の中で有意義な取り組みの一つです。杉並区商店会連合会と連携して調査、研究、及び意見交換を進め、今後の方向性を 見極めていきたいと考えています。
パートナーシップ制度の運用を開始するとのことですが、我が会派は、性の多様性の尊重とは関わりのない事実婚を対象から除外することや、そっとしておいてほしい当事者への配慮等の対応を求め、要望書を提出してきました。これらを踏まえ、どのように取り組んできましたか。骨子案へのパブリックコメント等を受け、どのような修正を図りましたか。
区民等の意見や、当該要望書の指摘内容を踏まえ、区議会で多くの賛同を得て、制度導入を図るべきと判断し、骨子案について、次の3点。1、条例で定義する制度の対象者は、導入時点では、性的マイノリティのカップルとし、それ以外の事実婚カップルは対象外に。2、条例に規定する基本理念において、そっとしておいてほしい当事者への配慮を追記。3、性を理由とする差別等の禁止規定について、女性用トイレ等を男性が利用しようとする場合に、当該男性の性自認等の確認は正当な理由に該当し、禁止事項でないことを明確化した、規定内容に、との修正を行いました。
ウィズコロナ、物価高騰化、現実を見つめ、区民福祉の向上を。杉並区議会公明党、島田俊光。区は今後の経済景気をどのように見通していますか。また、アメリカや中国の景気減速見通しもありますが、日本経済への影響をどのように考えていますか。
国内の景気は回復していくのではと考えています。世界経済の減速については、国内の景気動向に影響を与えるため、ウクライナ情勢など、地政学的リスクと合わせて注意する必要があります。
物価動向を懸念します。12月の消費者物価指数は、前年同月比 4% 増。企業間取引の物価指数は 19% 上昇。電気料金は3割増の予定。コロナ禍の施策の継続だけで良いと考えているのですか。
追加対策が必要と判断した際は、補正予算の編成も含め、迅速に対応していきます。
財政調整基金の額は、現状では心もとないと考えます。施設整備基金も増額を図らなければなりません。積立基金の検討は行ったのですか。
財政調整基金のあり方は、5年度の総合計画改定の際に検討します。施設整備基金も、区の財政状況等を踏まえ、計画改定の際に、積み立て目標額の考え方等を検討します。
コロナ禍の3年間、計画した事業が執行できなかったケースが多々あります。失われた3年とも言えますが、どう取り戻すのですか。
未達成となった取り組みに関して、5年度の総合計画等の改定検討において改めて精査し、必要な取り組みを計画化していきたいと考えています。
帯状疱疹ワクチン接種の重要性を訴えてきました。この度、公費助成が予算化されたことを評価します。都が接種費を助成する区市町村への補助事業を開始しますが、補助の活用と事業の詳細を伺います。
都の制度を活用し、本年4月より費用助成を開始します。50歳以上の区民を対象に、乾燥弱毒生水痘ワクチンは、上限5000円の助成を1回まで、乾燥組み換え帯状疱疹ワクチンは、上限1万円の助成を2回まで実施予定です。
補聴器購入費助成にあたり、きめ細かい診察や調整に対応する伴走型の制度設計を求めます。
助成制度では、まず、補聴器相談医を受診し、補聴器が必要と診断を受け、認定補聴器技能者がいる販売店で購入してもらいます。そうすることで、購入後も相談医等のサポートを受けられ、伴走型の制度になると考えています。
認可保育所に入所しやすくなれば、民間の保育園の定員割れも考えられます。そうならないよう、区立保育園には、障害児保育等の実施などで、定員の調整弁となるような弾力的な運用が求められるのではありませんか。
区立保育園では、医療的ケア児等の受け入れに、より多くの保育定員の枠を当てる取り組みを進めます。定員の枠について、弾力的な運用も検討していきたいと考えています。
不登校への対応も急務です。メタバース、仮想空間を活用した学びの場の創設を視野に入れた取り組みを検討しましたか？また、不登校特例校の創設への見解は？特別支援への対応が支援員不足で大変な状況という声や、スクールカウンセラーの体制強化の要望もありますが、区教委の考えは？
メタバースを活用した不登校児童生徒への支援を検討してきました。都がバーチャル空間で関わりを持てる事業を開始しますが、区でも活用を検討したいと考えています。不登校特例校の設置について、調査研究を進めつつ、バーチャル空間を活用した教育活動の可能性も検討します。特に、配慮の要する児童生徒への支援について、支援員が十分でない等の実態を把握しています。各学校での組織的な対応の充実を図るため、児童生徒に必要な関わりを充実させていきます。
生活習慣病等については、総合的に予防医療として取り組まなければ、2040年問題の壁が立ちふさがります。将来を見据えた対策が必要と考えますが、
2040年問題で指摘される医療費増大を抑制できるよう、予防医療の観点に立ち、区民の健康に寄与する施策を進めます。